おはようございます。今日もヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。皆さんをこの場に導いてくださった、聖霊の御働きに感謝いたします。今日はテサロニケ人への手紙の第1の5章とそれから第2の1章を学びたいと思います。だんだん終末論的な神学的な要素が濃くなってきています。で、内容的にはあまり、聞いたことがない内容かもしれませんね。それで今日は始める前に、まず資料の最後のところに表を入れました。この表の説明から始めたいと思います。終末論の表が4ページ目ですね。資料の最後のページ4ページ目に載っています。この終末論の3つの説について説明をしたいと思います。で、これはおそらく皆さん方あまりこの内容について聞かれたことがないと思いますので、このように説が違うということをまず頭に入れていただいて、どの立場を取るかによって聖書の解釈が随分変わってきます。ですから教会によっては全然違うことを語られている場合があるんですね。ですからこの終末論をどの立場に立ってそして聖書を解釈するか、その説教をその立場から語っていくことになると随分違った内容になります。そのことを簡単にまずお話ししてそして今日はテサロニケの手紙に入ります。で、その手紙を学んでいる間にこの3つの説の一体どれがご自分が 取られるとしたらどの立場を取られるか、それは簡単でいいですけれどもご自分でまとめ上げてください。そして最後にもう一度この表に触れることにします。で、まずこの終末論ですけれども千年期に関する3つの説、主に3つの説に分けることができます。千年期というのはイエス・キリストの御国、イエス・キリストの御国が千年続く、この千年というのは私たちの感覚の千年である必要はないんですね。神の千年というのは私たちの1年かもしれないですね。とにかく一定の期間ということです。ですから、ただむちゃくちゃになんとなくそういう時期があるというのではないんですね。一定の期間そのような御国が到来するという、それが千年期ということですね。で、私たちの学んでいる聖書の最後はこの終末論に至るわけですね。キリストの御国が来る、いつ来るのか、その時期に関してまず最初は千年期前再臨説、主イエスキリストがこの御国の始まる前に来られるというのが、これが1番目ですね。2つ目は千年期後再臨説、イエス・キリストが、千年のキリストの御国の後再臨されるという考えですね。無千年期説というのが最後ですね。文字通り千年期というものは、目に見える形では存在しない、起こらないというものですね。この3つに分かれます。そして最初の説ではイエス・キリストがこの御国を樹立される場所がどこであるかによって地上なのか天上なのかということになるわけですね。で、最初の説は地上にこの御国が到来するということは主が地上に再臨されるということですね。2つ目もやはり地上です。ただイエス・キリストの再臨がもう御国が樹立された後再臨するっていう考え方ですね。これが2つ目です。それで3つ目は、無千年期ですから天上でキリストが支配される。ですから地上にいる私たちにとっては見える形ではこの千年支配は起こらないっていうことになるわけですね。もう天でそれが起こっているということです。それからその支配の時期ですけれども、もうこれは今触れましたけれども、キリストの再臨のあと千年間、これが最初の説ですね。キリストの再臨の前の千年間ですから、もう地上にこの神の国が起こってしまって その後キリストが再臨されるということですね。最後はキリストの初臨、これは御降誕です。キリストが御降誕されて、そして再臨、今もう2000年以上経ってますね。ですから再臨を待ってるわけですけれども、2000年プラスアルファ、あとどれぐらいか分からないですね。とにかくこのような形で、その年月、キリストが御降誕されてから再臨されるまでの年月、これをいわゆるまあ千年支配というか支配の時期というふうに見るわけですね。それから大事なことは悪魔の縛りの時期ですね。サタンがこの世で活躍しています。このサタンがいつ縛られるのかという重要な問題です。で、最初の場合は未来です。これはキリストが再臨した直後、千年期が始まる前に御使いによってサタンが縛られて地下牢に入れられるというのがこの最初の考え方ですね。二つ目は現在という考え方なんです。サタンはもう縛られた。誰によって？教会によって。つまりこの力強い、キリスト教会、神の教会によってサタンはもう縛られたというのが二つ目の見解。三つ目は過去なんですね。これはキリストがもう来られた時にサタンを縛られた、だからもうサタンは何もできないんだという考え方ですね。これが三つ目の見解です。さて、復活に関してはどうでしょうか。復活、第一の復活、第二の復活、これはヨハネの黙示録にこのような言葉が出てきますし、ダニエル書にも復活のことは語られています。ですから第一と第二があるようなんですね。そうしますと、最初の見解では第一の復活に預かるものは幸いな者たち、つまり御国を受け継ぐ者の復活が第一の復活という考え方ですね。第二の復活はそれ以外のものすべてですね。これは裁かれるためによみがえの体が与えられる、とこしえの体が与えられるというものですね。これが第一と第二の復活の考え方で、共に、体が復活するという解釈ですね。体の復活。二つ目はどうでしょうか。二つ目はやはり共に体の復活というふうに考えるんですね。ところが第一の復活に預かったのはキリスト、つまり初歩としてキリストがよみがえられた、これを第一の復活という考えるというわけですね。じゃあ第二は何かと言いますと、キリストに従うものですね。ですから信徒たちの復活、これを第二と考えるということですね。じゃあ三番目の説はどうでしょうか。体の復活ということを必ずしも語りません。第一の復活というのは霊への復活であると考えます。ですからキリストを信じた信徒が霊、その霊がキリストを信じることによって、蘇られ、蘇ったという考え方ですね。ですからこれは対象はキリスト者だけというふうに見ます。キリスト者だけが霊に復活した、これが第一です。第二の復活というのはやはり対象はキリスト者で、よみがえりの体が、霊だけではなくよみがえりの体が与えられるというものなんですね。さて最後はキリストと共に支配する者たち、これは弟子たちの関心の中にもありましたよね。神の国どうなるんでしょうか、誰が支配するんでしょうか。ですから最初の説では勝利を得た者、殉教者とか克服した者、最後まで信仰を持ち続けた者、これがキリストと共に支配する者たち、これが最初の説ということになるわけですね。二つ目の説は生きている信徒、つまり今イエス・キリストを信じている者たち、もう支配しているんだという考え方なんです。教会を通してもう支配しているという考え方ですね。じゃあ三つ目、無千年期説になりますと、これはすでに死んだ信徒たちはキリストのもとに行ってキリストと共に天上で支配しているという考えなんですね。これがこの3つの説の違いです。さて私たちは、このテサロニケ人への手紙、これは終末論に関して語っている、 書簡なんですね。これを学ぶことを通して、果たしてどの立場を選ぶでしょうか。最後に私自身が取っている立場はどれであるかをお知らせします。それまではご自身でいろいろと考えてみてください。考えることは必要だと思います。ただ言われたまま受け入れるというのではなく、自分たちの立場はどれであるか、どれが聖書的であるか、それを見極めるということが非常に大事です。はっきり言ってこの3つの説のうち1つだけが聖書的です。あとの2つは聖書の箇所を前後逆にしたり変えています。そして人間的なきっとここはこうだろうという推論によってねじ曲げているんですね。でそれに気づいていただきたいと思います。さてそれでは今日は、テサロニケ人への手紙第1の5章から学んでいくことにします。あとで第2の1章のところをお読みしますけれども、ここは聖書をお読みしないで進めていきたいと思います。主の日に向けての備えをパウロはしきりに語っていますね。これは奨励の意味になります。今私たちは本当に一瞬先何が起こるかわからない時代に生きておりますから、本当に備えが必要であるということを、もう嫌でもそのことを実際にこの経験を通して学んでいるわけですね。聖書はそのように、週末に備えて信徒がどのように生きるべきであるか、そのことをはっきりと語っています。ですから、御言葉に耳を傾けることは非常に大事ということになります。パウロはこの5章で、夜の子供あるいは暗闇の者と対照させて光の子供、昼の子供を描いています。夜中の盗っ人のようにキリストが現れるのは、これは夜の子供とか暗闇のものですね。暗闇のものには盗っ人のように現れる。しかし昼の子供、光の子供にはそのような現れ方をしないとはっきり語っています。ですから突然主が来られるという言い方にも備えができるということがわかるわけですね。この世の者たちは全くそういうことに関心を持たないので備えがないということです。私たちはいつも御言葉を通してこれから主がどのように動かれるか、そして今どこまで聖書の箇所がどこまで成就しているのか、それをいつもいつも見ているものです。そのようなものには突然盗っ人のように主が来られるということはありえないとはっきりパウロは語っています。一節のところでいつなのかどういう時かというギリシャ語では別々のいつということに関しても別々の言葉が使われています。最初のいつなのかというのはこれはまあ年表年代配列順にいつというその感覚ですね。それで2つ目のどういう時かというのはその時の性質ですね。これが危機の時なのか、あるいはたくさんの機会が与えられる時なのか、そういう意味で、同じ時に関しても2つの異なったギリシャ語が使われています。その両方について話す必要がない、ということをパウロは言っています。ということはもうすでにテサロニケでのあの3週間の、教えの中でもうそのことは十分に語ったということを言ってるんですね。ですからここでまたそれを繰り返す必要はないということになります。そのような形で、必要がないという言葉が、出てきているわけですね。そして主の日が夜中の息子のように来るというのは今言ったように、備えている者にとっては、突然来ることは確かなんですけれども、いつも備えている者にとってはその時に慌てふためくことはないわけですね。それが私たちに、奨励されていることです。いつ来るか分かりません。分からないんです。でもいつも備えていればいつ主が来られても私たちは主を心からお迎えすることができるわけですね。びっくり仰天で、ちょっと待ってください、あそこも片付けてここも片付けてというわけにはそういうことではないんですね。ですから今時がある間に私たちは身辺の整理をしておく必要がありますね。そして主が来られた時にこれだけ持っていけるようなそういう備え、なかなか言うことは優しいんですけど実際には非常に難しいですね。いろいろ災いに備えて このリュックサックとかなんかにいろんなものを入れてとかってありますよね。でリュックサックはあっても中を調べたこともないし、だからいざという時に役に立たないなっていうふうにいつも思いますね。でも、この主の再臨も本当にいつ主が来られるかわからない。でも、その時に慌てふためくことがないように私たちが備えをしなければいけないわけですね。ヌスットの問題というのは何かと言いますと、ヌスットがいつ来るかが分からないから問題なんですね。もし分かっていたら全部備えができます。ですから分からない、それが、主がご自分の再臨を、ヌスットに例えられた理由なんですね。しかしここで、ポイントは主は間違いなく来られるということですね。間違いなく来られます。主の再臨は私たちに分かる形で間違いなく起こるということが語られています。そして主の日という言葉なんですけれども、この主の日という言葉は聖書の中で、ヘブル語聖書、旧約聖書の中でも至るところに出てきます。新約にも語られています。主のしもべたちが報酬に預かる日、報酬に預かる日ですね。その時には、備えていない者たちは最悪暗黒の日を迎えることになるわけですね。備えている者にとっては報酬に預かるわけですから素晴らしいということになります。キリスト者の周りでは迫害がどんどん増しています。そしてしもべにとっては大変な苦難の時なんですね。しかし主が来られたらもうその苦難がその瞬間に終わるということですね。この世は神の裁き、怒りの対象となります。しもべは神の贖いの対象ですね。元通り神と共なる常しえの命に戻されます。最初のエデンの園の状態ですね、それが罪のためにその状態が壊されてしまった、それを元に戻してもらうわけですね。これが贖いということになります。元に戻るわけです。ですから主のまことのしもべたちは神の怒りから免れることになります。ここに挙げておきました、いろんな箇所から、例えばこのイザヤ書とか、それからエレミア書、マタイの福音書とか、黙示録からのこの主の日と違った表現の言葉遣いですね、それを挙げておきました。よく怒りの日とかひどい苦難とか、それからヤコブにも苦難の時、これエレミア書ですね、ヤコブにも苦難の時、これはユダヤ人に対する最後のこの患難の時の表現になりますね。そういう表現が用いられていますけれども、全部同じ主の日のことを語っています。全世界に来ようとしている試練の時、こういう言葉耳のどこかに残っておられるのではないかと思います。その時に主はあなた方を守ると、これは黙示録での諸教会への約束ですね、主は言われたわけです。つまり全世界に来ようとしている試練の時、世界的な大患難ですね、守ろうという約束があります。ですからこのような形で主の日はいろんな箇所で語られているわけです。ノアの日がどのように起こったか、それからロトの時代のソドムゴモラの壊滅ですね、それがどのように起こったか、それを思い出していただきますと、世の終わり、この主の日がどういう形で訪れるか、そこのヒントを得ることができるわけですね。3節のところで、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかる。ここで1節と2節ではパウロは信徒に向けて語っていますね。あなた方信徒ですね。ところがこの3節の対象は、これが滅びが降りかかるこの世の人々に対象が変わっていますね。もう兄弟たちではなくって、彼らにこの代名詞が変化しています。ですから突如として滅びが彼らに襲いかかるというのは主のしもべにということではないですね。そうではなく、この世の備えができていない人にはこのようになるということです。そしてこの妊婦に産みの苦しみが望むという表現が聖書の至るところにありますね。これはどういうことかと言いますと、いろんな災いが起こります。ところが災いを避けることもできるんですね。直前にダメかと思った時にそれを避けることができる。ところがこの産みの苦しみで表現されている災いに関しては 避けることができないということです。もうこれはそうですね、お産というのはもうストップしてそこでやめておこうということはできないんですね。ですから産みの苦しみという表現が聖書であえて用いられているのはもうこれは避けることができない、ですから起こるべくして起こるということになります。そのような形で備えのできていない人々たちは動揺することになります。しかし、備えができていた者、キリストを受け入れた者たちの上には神の守りがあるということですね。ですから全く恐れることはない、動じることはない、ただ備えに専念していけばいいということになります。4節のところにはっきりそのことが書かれていますね。その日、その日、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはない。その日というのはこれは主の日のことですね。ですから言葉を変えて何度も同じことをパウロは繰り返しているわけです。この日、その日、地上にキリストによる千年統治が始まります。これはもう全ての人の目に明らかな形でキリストが再臨されますと地上に千年支配の神の国が到来するわけですね。その日そのことが起こります。ですからその日はそれを隠する日と、ですから時代がもう全然違うということですね。キリスト以降の時代とキリストを待っている時代、それがそれを隠するような出来事、これがその日に起こるわけです。神が人類史にご介入されます。そして御国を樹立されるということになるわけですね。私たちは今その日が非常に近くなっているのでその日を待ち望んでいるわけです。信じる者と信じない者がその日、その主の現れの時、この地上で全く違った世界ですね、それを歩んでいたということを人々が知ることになります。私たちは実際にはまだ神の時現れがないのでこの世に生きているわけですね。でも実際にはこの世とは違った目標に向かって生きているんですね。このことが私たちにはなかなかわからない。ところが主が現れた時にそのことがはっきりします。主に向かって歩んでいるものはそのまま御国に入るわけですね。そうでないものは滅びに。ですから今はどの道を歩んでいるのかはっきりしなくても、その主の現れの時にははっきりと分かることになります。つまり光の子供であったのか昼の子供であったのか、あるいは暗闇の子であったのか、暗闇の子、闇のものであったのか、そのことがはっきりすることになるわけです。その中間域はありません。もうどちらかなんですね。ですから目を覚まして慎み深くしましょうとパウロは語っています。この目を覚ますというのは眠るの反対です。聖書では眠るというのは霊的現実に無関心な状態の生き方、これを眠っているという表現をよくとってますね。霊的現実、私たちの世界はこの肉だけではないということですね。その霊的な現実に目覚めているかどうか、それがここで語られているわけですね。他の人々のように霊的に無関心であってはいけない。他の人々はこの世の人々ですね。この世の人々は目に見えるものだけに関心を置きます。ですから目に見えないものには価値を置かないんです。ですからこの世ばかりが目標ですね。そうであってはいけないということがここで語られているわけですね。誠の予言的な教えというのは実はこれは警告の形で来るわけなんですね。ここでもパウロが語っていることはこれから起こることを前提として語っているわけです。そしてその指示に従って今もしそこから自分が外れているようであれば姿勢を整える必要があるということですね。でキリストが再臨されるというこの緊迫感ですね、これはある意味で信徒をキリストに向かって生きることの動機づけをします。この目標がなければ、この緊迫感がなければ、まだ永遠に私たちが死んでその後の世代、その後の世代、私たちの時代にはまだ来ないからまあいいやという、そんな感覚ですね。これは ヘブル語聖書の中にもそういう感覚で生きた王様のこと書かれてますよね。自分の時代には起こらないからまあいいやみたいな感じですね。でもキリストが今にも来られるというこの緊迫感、これは2000年前から、まさにこのパウロの時代からその緊迫感があったんですね。ですから彼らはこれをずっと持ち続けたということです。それから2000年も経ってしまって、当時の人たちには意外な長さだと思います。でも本当に時は近づいています。7節のところで眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うということが書かれてますね。これは5節で暗闇の者、昼の子供らという2つのカテゴリーが語られました。これが対比の子たちで語られているんですね。ですから昼の子供っていうのは霊的に無関心であってはいけない、つまり眠っていてはいけないということになるわけです。昼の子供たちは信仰愛希望に生きるんですね。信仰愛希望、この順番にいきますね。つまり過去現在そして未来に生きるということになります。神の武具が私たちには昼の子供には光の子供には与えられています。これはエペソ人への手紙で皆さんよくご存知ですね。私たち信徒はただ見張り人だけであってはいけないんですね。戦う兵士、戦う戦士でなければいけないということです。戦っていかなければいけないんですね。そのためには神の武具を身につける必要があります。突然の攻撃に対して、兵士戦士は自らを守ることができますね。ただ見張っているだけで何もしないっていうのでは、その時に打ち負かされてしまうかもしれません。このエペソ人を思い起こしていただければ、私たちが何を備えなければいけないか、ということが分かります。さて9節のところでは御怒りという言葉が出てきますね。ここでは主の日は御怒りの日であるとも語られるわけです。御怒りというのは裁きが下る日ですね。でも主のしもべたちにはこれは起こらないわけですね。備えのできていないこの世の人たちには御怒りの日で裁きが下ります。御怒りという表現は終末論的な意味合いで聖書では語られています。神の御怒りが下る、つまり裁きが下る。今神はいろんな問題を私たちが起こしてもすぐには裁かれないんですね。そのために私たちは横柄になってしまっています。どんなに悪いことをしてもすぐに裁きが下らない、だからまあ許されているんだという甘い気持ちになってしまうんですね。でもそうではないんです。神の怒りはどんどんどんどん煮え詰まっています。そして時が来た時にそれが全てぶちまかれます。こんなはずではなかったっていうのはないんですね。あの時こうだっただろう、全て神はご存知です。ですから私たちは逃れる道はないということです。そういった意味で神を敵に回すということは非常に恐ろしいということになるわけです。しかし私たち信徒は神の御怒りに遭うようには定められてはいないということですね。救いを得るように定められています。非常な慰めということです。ですからできれば今イエス・キリストを受け入れればこのカテゴリーに私たちは入れられるわけですね。そうしますと安心して備えだけに専念すればいい、滅ぼされること考えなくたっていいんです。それはしないと主がおっしゃっておられるわけですから。主に定められている、というのはこれはこの神の御怒りとは主の下ですね、信徒に定められているのはこのようなものとはこの世とは対照的な、救いであるということです。でこの救いの実践はこれまでにも何度も語ってきました。復讐の意味でここで義人とそして聖化清めですね、それから栄光化ということで過去現在未来にわたって救いというのが完成するということをまた繰り返しておきます。一旦キリストを受け入れたからもう完成したではないということですね。私たちの完成は栄光の体に変えられるとき、つまり再臨の主が来られない限り私たちの救いは完成しないということになります。でもすでに救いの過程に入っているわけですね。信徒はすでにこの義人を過去所有しましたね。そして今この相続ですね、信徒に与えられる 神の国の相続に向かって日々清められるべく歩んでいるということになるわけです。キリスト者というのはこの1と2の過程を歩んで、そして3の相続、報酬に向かっているということになるわけですね。さて実節のところでは、目覚めていても酔っていても、古いあの聖書では酔っていてもという表現があるんですけれども、実は2017年の訳では眠っていてもに書き換えられています。この方がいいですね。酔っているというのはふさわしい言葉ではないですね。ただ先ほどのアセスのところで眠るものは 夜眠り、そして同じことが夜酔うという表現がありましたね。でもここで語られているのは、私たちはいつも霊的に目覚めているという意味ですから、目覚めて実際に起きていても眠っていてもという意味で、これは眠っているという表現がふさわしいわけです。でキリストの死の意義ですね。その死の意義に関しては、このテサロニケの手紙では議論されていないんです。ということはテサロニケで、語った時にイエス・キリストがなぜ十字架で亡くなられたかということに関して疑問を持つ信徒がいなかったようなんですね。このあといろいろ、例えばコリント人への手紙とかローマ人への手紙ではそのことを語らざるを得なかった。ということはどうして何のために十字架で死ぬ必要があったのか、そういうことに疑問を持つ信徒たちがいたということです。でもテサロニケの信徒たちはパウロの3週間のメッセージで全部を理解したということが考えられますね。ですからこのテサロニケの中にはキリストの死の意義には触れていない。非常に面白いですね。でこのテサロニケの手紙を書いたのはそのテサロニケとは対照的なコリントなんですね。コリントとの対照がきっとパウロの中にすごくあったと思いますね。テサロニケにはそのことをいちいち語らなくてももう分かっている。でもこのコリントではそれを語らなければいけないということですね。そして11節以降のところですけれども、実は守るべき22の戒めが語られています。守るべき22の戒めですね。これはパウロがキリストを信じる者たちが守るべき戒めとして語った項目です。この斜線をつけてある部分ですね、それが全部項目で22項目あります。まず互いに励まし合いなさい。この互いに励まし合いなさいというのはもう何度も何度もパウロが語っていることですね。信徒同士の交わりがいかに必要であるか、独りよがりの信仰に陥らないためにもいつも信徒と共に励まし合っていくということが大事ですね。2つ目は互いに高め合いなさい。今までの訳では徳を高め互いに高め合うという表現がありましたけれども、これは特に徳っていうんではなくって強化するとか啓発し合うということです。気づき上げるんですね。これは誠の信徒と信徒の交わりというのは実は主にある証っていうのが毎日あるんですね。こういう時に私は主によって本当に救われたんだ、主を体験した、そうよ私もこうなのよという、これでお互いに気づき上げることができるんですね。高め合うことができます。この信徒の交わり大事です。これが信徒の交わりです。このように生きる者たちの一般の会話とは違います。主にあって何が起こっているか、自分の家族に自分の周りに何が起こっているか、そのことを分かち合う、そして励まし合うわけですね。12節に移りますと、ここでは指導者を認めなさいということが3つ目の戒めとして語られています。信徒は皆神の家族です。神の家族の一員なんですね。ですから指導者を認めるということを通して、その指導者から神の言葉を聞いていくことになります。神の言葉ですね。指導者の証だけではないんですね。そうではなくって御言葉の解き明かしですね、これが大事です。そして指導者を認めることが必要。 でパウロはここで非常に気遣った口調をして書いてるんですね。非常に気遣っています。ということはすでに、このまだ新しい、この教会ですね、カハール、この交わりの中ですでに上に立つ指導者を認めないような、そういう雰囲気があったということですね。ですから非常に気遣う口調で指導者を認めなさいということをパウロは語っています。初代教会の時代にも今日の私たちと同じような問題をすでに抱えていたということが分かりますね。だんだん信徒が横柄になってきますと指導者を認めなくなってしまうんですね。でもそれはいけないというのがここでパウロが語っている戒めの一つなんですね。13節に入りますと今度はさらに指導者を深く尊敬しなさいとありますね。もちろん明らかに違った、異なった、福音を伝える指導者のことではありません。少なくとも、この聖書に基づいてそしてその信仰を持って語っている指導者っていうんですね、その指導者を深く尊敬しなさいということが書かれています。5つ目はお互い平和を保ちなさい。ですから陰で指導者の悪口を言ったりしますと平和がだんだんだんだん損なわれてきますね。ですから陰で言うぐらいであればまともに言った方がいいわけですね。それは箴言などの警告の中にありますね。直接に警告を語った方がはるかに正しいということですね。でも残念ながらもうこれは1700年の教会という組織の教会が出来上がってからこの問題はずっと深刻になってきています。パウロの初代教会の時にももうすでにその問題があったわけですね。まだその時は組織化されていないんですね。でも問題があったわけです。ですから今あってもまあおかしくないということが言えます。14節のところでは気ままなものを戒めなさいという言葉があります。そして続いて小心なものを励ます、そして弱いものを助ける、すべての人に対して寛容ということで、引き続き3つのメッセージが4つですね、4つのこの戒めが語られています。最初6つ目は無秩序なものに警告しなさいということです。無秩序な生き方をしているものですね、締まりのない生活をしているもの、そういう表現が他の箇所にありましたね。そういうものに対しては警告をしなさいということです。で、この終末論が語られますと、もう死が来られる、再臨の時は近いんだからこの世はどうでもいいという世捨て人的な、解釈というのは流行するんですね。これはパウロははっきりと否定しています。そのような生き方は聖書は語っていないんですね。イエス・キリストもそうです。最後の最後まで自分に与えられた職務に忠実でありなさい、それがこの世の職務であっても忠実であること、これが大事ということですね。しかしどうもこの世ではダメだからあの世ということで早くキリストが来てくださいと違った動機で再臨を待ち望む動きが当時もあったんですね。それを戒めています。神はその動機、その人の心の中をご存知ですから、そのことはすべて裁かれます。7番目は小心なものを慰めなさいということですね。小心なものっていうのは、例えばこのテサロニケが扱っているのは、愛する者に先立たれてしまった信仰を持って愛する者が死んでしまった、その人たちが一体どうなるんだろうというその気がかりですね。そのことでもうなかなか落ち着いてられないということですね。そういう方はおられると思うんですね。愛していた方に死に別れてしまった、その人どうなるんだろう、だから自分のことよりももうそのことが気になって仕方がない、ですから何も力を入れることができないようなそういう状態ですね。まあ、小心なものというのはそういうような意味合いで語られています。そのような者たちを慰めてあげなさいということですね。御言葉によって慰めてあげなさい。で、この慰めが実はこのテサロニケを全部終えた時には大きな慰めの形で、そのような問題を抱えていた人たちの全ての不安が解消されることになります。 8番目ですね、弱い者を助けなさい。弱い者っていうのは不道徳の過ちにいつも誘惑に陥りそうになる人たちですね。あんなに言われてるんですから、意志の弱い人とか強い人いろいろあると思うんですね。ですからある人はもう絶対自分は意志が強いからそういうことに陥らないと思ってるかもしれない。でもそう思っているものも気をつけなければいけないんですね。でも中には本当にそこら辺がいつもいつもぐらついてしまって、誘惑に悩まされている信徒たちもいるんですね。そういった人たちのことが弱い者という表現になっています。そういった者たちが陥りそうになったらそこから引き上げて助けてあげなさいということですね。ですからいつもいつも周りの信徒たちに見守られていなければ信仰を全うできない人たちもいるということを覚えることは必要です。自分がそういうこととは無縁だからみんながそうあるべきだというふうになりますと自分の信念を他人に押し付けることになりますね。それは聖書的ではないんです。人それぞれ違います。ですから自分の弱さ、他人にはそれは強みであるかもしれない。ですから自分の弱さどこかにあるわけですね。ですからそういった生身の人間がお互いにその弱いところを非難するのではなく助け合うという、この共同体、これが必要になってきます。そして9番目は全ての人に対して忍耐しなさい。パウロは忍耐の人でしたね。もうこれだけ言葉を伝えているのにまだ分かっていないという、まあ何て言うんでしょうね、まだ分からないのかっていうのをどれぐらいパウロは経験したことでしょう。でもいつも忍耐なんですね。忍耐、この忍耐は誰にでも必要ですね。これは忍耐というのは間違ったことを認めるという忍耐ではありません。寛大である寛容であるということを一つ履き違いますと人道的な意味で間違ったこともすべて応用に受け入れてあげるとなってきますと神の言葉が脅かされてきますね。そういう意味ではないんですね。とにかくそのような弱い人、小心な者、無秩序な者、そういう者たちすべてに対して忍耐をして導いていく、助けていくということが必要であるということになります。そして15節のところでは悪に対して悪を返さないように気をつけなさい。これ非常に難しいですね。たわいないところでは売り言葉に買い言葉ということでついつい言ってしまったためにまたやり返されもうそれが延々と続くということありますよね。ですからそこに至るまでに悪に対して悪を返さないというのは非常に自分が正しいと思っていてもそこで踏みとどまる。そうするとそのような無駄な口論はどれぐらい少なくなるか、そのことを思えばやはり誰か忍耐する人が必要ということになります。大抵の場合はいつも同じ人が忍耐の側に立ちます。でもそれでいいんですね。その人が一人いるだけでいさかいが起こらなければ素晴らしいことなんですね。そのように神は不思議な形でいつもその役割を担う人を備えておられるようです。おそらく皆さんの中には私はそれだ、いや私は違うって思っておられるかもしれないです。でもそれは神から与えられた賜物ですね。忍耐することができれば、そのような無駄な議論を避けるという意味で非常に大事です。悪に対して悪を返さないように気をつけなさい。踏みとどまると結構耐えることができるんですね。言い返してしまうとその続きになってしまいます。でもそこで耐えるとある後は本当に気持ちよく結構忘れることもできるんですね。その経験を積んでいっていただきたいと思います。そして誰に対してもいつも善に従いなさい。誰に対しても悪者は善を施してもわからないから悪で返そうと思わないということですね。悪者であっても善はわかるんですね。で実は先回キリスト者の良心というかその良心ということに触れた時、良心というのは神が与えてくださった善悪を見分ける心ですね。それをキリスト者のというふうに注釈をつけられた方がおられましたけれども、実は良心という時にはキリスト者のではないんですね。キリスト者であろうと仏教徒であろうと すべての人に神は良心を与えておられるということです。生まれつきすべての人に良心は善悪を見分ける心は与えられています。そのことです。ですからキリスト者の良心というものはないんですね。すべての人類に神は平等に良心を与えられました。ところがローマ人への手紙の第一章でパウロが語っていることは、中には意識的に意図的にこの良心をねじ曲げて悪に向かった者たちがいるということが書かれているんですね。ということはパウロの語っている前提というのは、すべての人に良心が与えられているということです。ですから善悪の判断は誰にでもできるんですね。それを自分の欲望でねじ曲げていく。ですからそれはもうその人自身の問題ですね。そういう意味で良心という時には、これは神が全ての人に最初に与えられたということを覚えていただければと思います。全ての人には良心がある。でもこの良心が不健全になってくると、もう善悪が分からなくなるんですね。でこれはパウロに言わせれば、自分でその道を選んでいるということになります。神は初めからそのような、この人には良心を与え、この人には与えないというような、そういう不公平はなさらなかったんですね。ですから自分がその道を選んだから、悪を善という、善を悪というような人に変えられてしまったということになります。責任は自分自身の罪にあるということですね。そして16節のところでは、いつも喜んでいなさい。喜ぶっていうのは神の御旨に生きることなんですね。いつも喜びなさい。主を信頼するときにいつも喜びなんですね。神の御旨に従う生きるということは主を信頼することです。じゃあその反対は何かと言いますと、不平を言うことなんですね。不平を言うということは自我が出てきてしまってますね。ですから神がしてくださっていることに喜べない状態ですね。ですからこれは罪の状態になってしまうということです。このような形で、このパウロはいつも喜ぶことをいろんな手紙で書いています。ダビデですね、ダビデがすごい罪を犯した時ですね、その時にダビデの祈りがどのようなものであったか、それは救いの喜びを私に戻してくださいということだったんですね。神の掟から離れてしまった時、喜びがなくなるんですね。ですから私たちに喜びが満ちているとしたら、神の掟を行っている時です。ダビデは自分に喜びがなくなったということに気づいたんです。これは神の御前に罪を犯したからです。ですから私にこの喜びを戻してください、神に喜んで仕える霊を私に戻してください、私の聖霊を取り除かないでください、という祈りをしてますね。ですから私たちが今神との関係にあるかどうかは、喜んでいるかどうかということでも分かるんですね。苦しみの中にも喜びはあるということを聖書は至るところで語っています。17節、絶えず祈りなさい。休みなく祈るということです。もういつでも、祈りの場所に行ってひざまずかなくても、歩いていても何をしていても神との対話はできますね。これが祈りです。ですからいつもいつも神に焦点を置いて、主よ、私はこれからここに行こうとしていますけれども、導いてください。もうこのように対話を続けていけば、そのように思いがどんどん与えられてくる。この人生を歩むということになります。絶えず祈りなさいの意味はそういうことですね。会衆の一人一人、重要な取りなしに従事する責任を、受け入れる必要があります。つまり一人一人は自分のためだけでもなく、他人のためにも取りなしていく責任があります。ですからいつもいつも祈るっていうことは、自分のためだけに、全部の祈りの時間を費やすっていう意味ではないんですね。自分のことももちろん祈ります。そして取りなしの祈りもしていくということになるわけですね。その責任が全ての信徒にはあります。祈りの時を継続するというのが非常に大事になってくるわけですね。さて18節、ダニエルの場合は1日に3回ひざまずいて祈りの時を持ったということが書いています。というのはダニエルは この異邦人の王に仕えていましたね。そうしますとそこでの住職のためにいろんな仕事があるわけです。ですから祈りに時間を捧げている暇がない。でも1日3回は必ず祈りの時を持った。そのことによって祈りを継続したということになるわけです。ですから仕事に忙しい方と、特に仕事をしていない方とではやはり随分状況が違ってきますね。ですからダニエルのようにそのような忙しい住職に追われていても定められた時を持つことを通してその祈りを継続していくということはできるわけですね。18節、すべてのことについて感謝しなさいとありますね。これはすべてのことにあって感謝しなさいということで、何々を主がしてくださったから感謝、成功したから感謝という意味ではありません。今ここの場所に置かれているということも感謝ということですね。ですから自分がそのようにこれは感謝だと思わない時でも感謝というのがここで語られていることです。つまり感謝するということは感情ではないということなんですね。私たちは自分が満たされるととてもいい気持ちになる、だから感謝というふうに、それが感謝だと思いがちです。でも自分の感情が虐げられて人から苦しめられてちっとも自分は喜ばしいと思っていない、でもこのことを許して何かを自分に示しておられる神に感謝しますという形で全てを感謝ということになりますね。ですから感情によってそう感じなくっても感謝はできるということになるわけですね。ですから神がなされた、あなたになされた全てのことに対して感謝をするというのがこの18節の感謝です。19節、御霊を消してはならない、御霊を消してはなりませんということですね。消すということは神に否ということです。御霊、それは必要ない、私は御霊を信じない、それを否定してはいけないんですね。御霊の働きがなければ私たちは何も達成することはできません。ですからキリスト信徒にとって内住のキリストの働きはものすごく大事です。この働きがなければ私たちは本当の信徒としての、生涯を全うすることができないんですね。依存です。私たちは完全に、このキリストに依存していく、内住のキリストに依存していく生活になります。20節のところでは予言をないがしろにしてはいけないという言葉があります。予言を軽蔑したり軽んじてはいけないということです。一頃神学では予言とか癒しとかそういった神の賜物、あれは初代教会だけであったという解釈をしました。一頃というふうに言いたいんですけれども、実はまだこの解釈を持ち続けている組織の教会はあります。神学の教会は、でもそれはある意味で神の言葉を否定していることになるわけですね。御霊を否、御霊に対して否と言っていることになります。自分の力で私はできる、聖書を読んで祈って、そして良い性格である私の力によってキリスト信仰を全うできると思ったら、もうそこから堕落が始まっています。私たちの力では、罪人の私たちには何の力もないということですね。21節、しかしこの予言をないがしろにしてはいけない、ということに関しても21節の、メッセージは大事です。すべてのことを見分けて本当に良いものを守りなさいということですね。何でもかんでも主が仰せられますと言って予言を語って、それを全部受け入れたとしたら、多分その半分以上、もっと多い確率でそれはその人自身の思いであり、あるいは悪霊から来たものということが言えます。ですから本当にそれが神から来たものであるかどうか、これを見分ける必要があるんですね。本当に良いものを固く守りなさい、すべてのことを試し、吟味するということですね。吟味する必要があるということになります。18節、良いものはしっかり保ちなさい、確実なものはしっかり保つということです。そして22節は、すべての類の悪を避けなさいということで、すべての類の悪ですね、それを避けなさい。でこれも知識に依存すると思います。これが悪いこと、聖書的に間違っているということが分かった時点で これを実行していけばいいと思います。昔はハロウィンというのは、幼稚園の子どもたちにとっては非常に無邪気な楽しい、この仮装行列、そういうお祭りのように捉えていた時期が私自身もありました。無邪気にハロウィンの衣装を子どもに作ったりして、それを着せたりして、そういう時期があったんですね。でもその後聖書を読み進むにつれ、決してハロウィンというのは聖書に、もちろん聖書には基づかないわけですけれども、むしろ悪霊の祭りであるということが分かった時点で、あ、これは参加してはいけないということが分かりました。ですからもうそれには参加しない、ハロウィンのグッズなど一切買わないということになるわけですね。でもそれもその人自身がやはりそのように示されればそれをすべきですね。例えばクリスマスとかなんかも、あれは子どもたちにとってはサンタクロースが来るという一つの夢ですね。子どもが夢を持つということは非常に大事だと思うんです。ですからクリスマスというのを別に聖書とは縁のない、一つのこの世の儀式として、この世のお祭りとして子どもに夢を与える、そういうものとして扱えば全然問題ないと思うんですね。でもそれがやっぱりそういうことだけでも間違いだと思えば、もう子どもに対してもクリスマスは祝わないということになると思うんですけど、でも何も知らない子どもにとっては周りでやっていることを自分も子どもの時は許されて、そしてある時期が来た時に自分の中でこれは間違っていたということで、それには関わらないというのが一番正しい歩み方ではないかと思います。ですから、どの程度の知識を持っているかによって、どれを悪と呼ぶかどうか、それは随分変わってくると思います。明らかな悪はもちろん別問題です。でもこの世には本当に紛らわしいような、悪なのか善なのか分からないような出来事というのは随分あります。ですからそこら辺はやはりその自分がどれぐらい主から示されているかということですね。そのことによって判断していけば主はそれを認められると思います。ところが明らかに自分の中でこれに関わることは悪いと思いながらそれをやっているとしたら、もうそれは裁きの対象になるということですね。さて23節ですね。ここでは罪の完全な根拠という、根絶という意味では語られていません。聖なるものとしてくださいますように、私たちはそのように祈ります。でも罪のある体で完全な聖が、聖なるものとされることはありえないんですね。ですからそのようにこれ以上罪を犯すことがないようにと私たちは求めて祈っていくことが、生きていくことができます。でも完全にこの罪から根絶という状態になるのは、これは栄光の体が与えられた時ということですね。ですから神がしてくださる技ということです。そのような意味で解釈していただければいいと思います。聖書の中ではこの罪の完全な根絶を今この世で神が願っておられるというような、そういう意味で清めという言葉が使われている箇所は一箇所もないんですね。ですから神が清めてくださる、それに至る過程においてはこれ以上罪を犯すことがないように日々悔い改めていくという、そういう生き方になります。そしてこのパウロが取っているこの人という人の構成ですね、パウロが取っている立場は三元構成です。三元構成、つまり霊と魂と体、この3つの部分によって構成されている。そしてこの体の部分が失われると私たちの死が訪れる、そしてあと魂と霊が神のもとに帰るという考え方ですね。ところが聖書はいろんな箇所でこのことを明かししていますが、必ずしもキリスト教の教派のすべてがこの立場に立っているわけではないんですね。これは意外とびっくりされることではないかと思います。一元論といってこれを分けないような考え方もあります。そして二元論、魂と霊は一つ、そして体という二元論ですね。でも聖書的には三つに分かれるということでいいのではないかと思います。ここに霊、魂、体を簡単に、この書いておきました。 霊というのは神の意識、そこで神を知る、それが霊の部分ですね。神の意識がそこにあります。魂というのは自我の意識です。魂は私たち自分に属するんですね、私の意識ということですね。そして体はこの世と接していますから、この世の意識が簡単に入ってくる誘惑の場ということですね。ですからこのように3つに分けて考えていただきますと、霊の部分に、神の意識の部分に内住のキリストをしっかり持って、このキリストが自由に自分を通して、自分の自我を通して働いてくださるようにいつもいつも生きていかなければいけないということですね。ですから私たちは案外とこの内住のキリストがおられながら、それを閉じ込めてしまって、自由にキリストが働けないようにしてしまっているということが言えるのではないかと思います。さて24節のところでは、神が始められたことは神が終えられる。ですから神、私たちを、あなた方を、私たちを召された方は真実な方ですから、そのことをしてくださいますという表現には、そのことが、その意味合いがありますね。神が始められた、神が救って、救いへと導いてくださった、だったら、完全な救いに至るようにと、神が導いてくださる、神が終えてくださるということですね。それから25節のところでは、これが20番目の戒めということになりますけれども、指導者のためにも祈ってくださいということですね。これ大事です。教会指導者のため、に祈るということですね。すごく大事なことです。それぐらい、サタンの誘惑にさらされているんですね。普通の人、信徒以上に、指導者はサタンの誘惑にさらされています。いろんな誘惑があります。非常に弱い立場ですね。そういう意味で、信徒たちの必死な取りなしは必要ということになります。パウロはこの祈りに効果があるということを信じた人ですね。ですから、この手紙をテサロニケの人々に送ったときに、まずパウロが語ったことは、私はあなた方のために祈っているという書き出しでしたね。テサロニケに手紙を送ったときに、私はあなた方のために祈っている、そして今ここでは指導者のためにも祈ってください、お互いに祈り合うことですね。それが非常に必要であることを語っています。26節、すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。これは心からの挨拶をしなさい。これが挨拶の口づけ、当時の人たちは頬と頬をすり寄せるような、そういう抱擁、口づけをしていたようですね。ゲッセマネの園でイエス・キリストが祈った後ですね、このイスカリオテのユダが近づいてきて口づけをしようとしましたね。あれは特別な行為ではなくって挨拶の行為なんですね。でもこれは文化によって、必ずしもそういうことが、心からのこの親密な挨拶っていうわけではないわけですね。ですからとにかく心からの挨拶を主にある兄弟した、姉妹たちは交わし合いなさいということになります。22番目、この手紙を読みなさいということですね。つまり不足の部分がここにまとめられています。あなた方のテサロニケの人々の間で今起こっている問題の解決がこのテサロニケの手紙に書かれています。ですからこれをしっかり読んで動揺している人たちは、確信を持ってください、そして信仰を歩み続けてくださいというのがパウロのメッセージですね。パウロは自分がこの物理的にテサロニケに赴く手段を本当は取りたかったんですね。でもいろんな理由、特にパウロを狙っているユダヤ人たちがいたわけですね。ですからそういう意味でまだパウロにはやるべき仕事がいっぱいあるわけです。福音宣教をもっともっと、このアカイアの地方に広めなければいけないということで、パウロは本当はテサロニケの人たち、今動揺が起こっているわけです。ですからすぐにでも飛んでいって間違いを正したかったに違いないんですね。でもパウロはそれができなかったという意味で、必ずしもパウロは何でも自由にできたわけではないんですね。この追われる人の、逃亡者の 逃亡者の福音宣教者っていうそんな感じですね。ですからいろんなところで我慢しなければいけなかった。ですからこの手紙を自分自身が物理的に行く代わりにこの手紙を書いたということになります。周りで、パウロが 語らなかったことがさもパウロを通して語られたかのような、実は手紙がこのテサロニケに出回ったんですね。ですからそのこのテサロニケの手紙の第一が送られた後ですね、テサロニケの手紙の第二が送られるそのちょうど間に、実はさもパウロが語ったかのような手紙が送られたんですね。でそれに対してパウロははっきりと、それは私の手紙ではない、私の聖書解釈はこうであるということをしっかりと書き送る必要があった。これがこれから学ぶテサロニケの人への手紙の第二ということになるわけです。ですからもういろんな手段を通してパウロの宣教を妨害するような働きっていうのがあったっていうことが分かりますね。パウロはそういうふうに行きたくても直接行って語れないような立場にいるわけですね。だから手紙、偽の手紙が出回ってしまって混乱に貶めるということが起こっていたわけです。今日も実は私たちの周りにはいろんな混乱がたくさんあります。このメディアを通して偽の情報が伝えられたり、それからインターネットなどでも最近は画像ですね、いろんなビデオとかそういうものものすごくインパクトが強いですよね、見るものっていうのは。でも結構画像に関してもインチキが多いっていうことが分かっています。ですから YouTube などで、いろんなあっと驚くようなこといろいろと書かれてますけれども、全部受け入れないでください。どれぐらいそれらしき風に作られた画像が出回ってるか、その根拠ないんですね。本当に分からないぐらいです。ですから決して安易にそのようなところにあるものをそのまま受け入れないようにするってこと大事ですね。ですから今は当時以上にいろんな手段を使って騙しが起こっています。ですから報道関係のものでも必ずしも真実ではないことがまかり通ってるんですね。ですからぜひ気をつけていただきたいと思います。パウロの優先順位は何であったか、すべての人たちに慰めと導きを与えること、それで手紙が書かれたということになるわけですね。そして28節、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。これはパウロ独自のあるトレードマークともいえる最後の祝祷ですね。パウロはいつもこのような形で恵みという言葉を祝祷で用いているのはパウロだけなんですね。でもちろん他の例えばペテロなども恵みという言葉を使っていますけれども、祝祷という形で恵みは語ってないんですね。ですからパウロの手紙かどうかっていうのは、やはりこの祝祷とかその一つの癖っていうんですか、その人なりのありますよね、そういうものを見れば分かります。ですから最近ではなんか、このパウロが書いたと言われている手紙の必ずしも全てがパウロが書いたんではないとか、変な神学論が出てきているようですけれども、そういったのもその一貫したパウロの、この口調とか、こういった祝祷なんか その書き方ですね、そういうところから見ていくことができます。この手紙でパウロが強調していることは、この手紙というのは第一の方ですね、信徒が最後まで忍耐強く身を清く保つことの重要性ですね。身を清く保つこと、それから困難が迫りきている、そういう迫害の状態ですね、それを乗り越えて主に会うための備えをするようにとの励ましになっているわけですね。そしてそのための実践的な備えの指導もしているわけですね。そして勝利を得た者というのは再臨の時主から報酬をいただくことになる。ですから今困難であっても必ずその時には報酬に預かるわけですから、という動機づけをして信徒を励ましたということになります。さてそれではテサロニケ人への手紙の第2に入りたいと思います。テサロニケ人への手紙は3章までしかありません。今日1章を学びます。 パウロ・シルワのテモテから私たちの父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の聖徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。こうしたことのため、私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また道からによって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。アーメン。この今お読みしたのは、これは新改訳の2017年版です。一番新しいのですね。ですから、おそらくお手元にある聖書とは少し違っていると思います。先ほども言いましたけれども、最初の書簡というのがテサロニケ人への第一の手紙ですね。そして2通目が偽り、偽物が出回った。そして3通目の書簡がこのテサロニケの 第2の手紙ということになります。人々の間に動揺、疑問が起こったわけですね。それに対してパウロは答えています。世の終わりの出来事がどのようにして起こるか、その順をはっきりとパウルは語っています。そして再臨の時どういう現象が起こるかということですね。ですからこれはもう終末論の中でも、このテサロニケの手紙、特に第2ですね、この私たちが一番知りたい、これから私たちに起ころうとしていること、これがはっきりと語られている箇所です。それでは見ていきたいと思います。3節のところですね。3節のところで、いつも神に感謝しなければならないという形でパウロは語っていますね。これは感謝しなければならないというこのギリシャ語なんですけれども、実はこれは借金を支払うために用いられる用語だそうなんですね。借金を支払うときにはどうしてもそれは義務でしなければならないんですね。その言葉が用いられているということは、お互いに感謝する信徒たちが成長していることを神に感謝する、これがパウロの立場ですね。それはパウロにとって義務なんだということですね。もうこれは当然のことなんだと、パウロが種をまいて、そこの信徒が健全に育っている、そのことで感謝、もうこれはしなければならない感謝であるというのがパウロが語っていることです。ですから私たちもそのような形で種をまいて、人々が福音に目覚めたときに、そのことで感謝をしていく、そしてその取りなしをしていく、これはもう当たり前ですから、この輪が、取りなしの輪がどんどん増えていくんですね。もう祈ることいっぱいのはずです。祈ることが何もない という状態は絶対ありえないんですね。もうこの輪がどんどんどんどん波紋のように広がっていますから、この人とこの関係、この関係ってことになると、もうすごい多くの人のために問いなしをしていかなければいけないことになります。パウロ自身、兄弟たちのことを神に感謝する義務があるということをはっきりとここで語っています。キリストの愛に動機づけられた、このお互いの結びつきですね。これはキリストが私たちを愛してくださった、だから私たちもお互いに愛し合う、縦の関係と横の関係ですね。これは第一の戒めと第二の戒めです。神を愛すること、そして隣人を愛することですね。この2つを守っていけば、そして取りなしもこの2つの取りなしですね、ということはもういっぱい祈ることがあるということになります。ここで特にパウロはキリストの愛に動機づけられた慈悲深い慈善という善意ですね、そういう意味で語っていますけれども、これは施しへの言及があるようですね。このテサロニケの人々、そしてピリピの人々、本当にこの指導者たちに対する愛の思いやりがありましたね。そしてエルサレム教会に対してもそうです。いつもいつも献金といろんな施しのもの、それで援助したわけですね。そのことが頭の中にあるようですね。そしてパウロは、実はテサロニケ人への手紙第1の3章12節、他のところにもありますけれども、そこでこの信徒たちの間に愛が増し加わりますようにということを願っているんですね。この祈りの答えというふうに言うことができますね。今そのことが今起こっていると、あなたたちの間でそのように愛が増し加わっている、ですから自分が祈ったこと、祈っていることが実際に成就しているという形でここで語っていますね。で、実践的な問題として、このように例えば信仰を全うしている信徒たちですね、正しい歩みをしている信徒たちをどのようにして励ますかということで、見通りの見解があります。一つ目は、よくやったと本人を直接褒めるやり方ですね。あなたは本当に神の掟を守ってよくやってると、その信徒を褒めるわけですね。これが一番目です。二つ目は、祈りの中で私的に語ります。あの信徒は本当にあなたに仕えています、そのことを感謝します。そして本人には言わないんですね。祈りの中で語る。なぜ本人に言わないかということは、お世辞と紙一重になってしまう。本人を褒めてしまうと、褒められなかった人との差ができてしまうということですね。ですから、この思い上がらせてしまうことにもなりかねないという、配慮があるわけです。これが1、そして2は、本人には何も言わないけれども祈りの中でそのことを感謝する、神はご存知ということですね。ところが3つ目がパウロの場合なんですね。パウロの場合はまずその人たちのことで神に感謝をします。そしてその感謝になっている、ということをその人たちにも話すってことなんです。つまり自分の私的な祈りの中でそのことを終えてしまうっていうのではなくって、私は本当に嬉しく思っている、そしてそのことを私はいつも神に感謝していますというのがパウロの立場なんですね。これが一番いい励ましですね。ですから直接その人のことをその人に言って思い上がらせるのではなく、全体の中で本当にテサロニケの人々のこういうことをやった人もこういうことをやった人もこういうことをやった人もいると、そのことで私は本当に神に感謝しているんですということをこのような形で知らせるということですね、公の立場で。これがパウロのやり方です。ですからお世辞は言わないけれども、そのことを認めて確信している、そしてそのことを知らせる、本人もそれがそのように、あ、パウロが本当に喜んでいるということが分かれば励みになるんですね。祈りの中でだけで終わってしまうと、あ、本当に私がやっていることは喜ばれているのかしらというふうな、そういう疑問も出てきますね。そういう意味でこのパウロのアプローチというのは非常にいいのではないかと思います。さて4番目ですね。ここでは患難に耐えているという信徒のことが書かれていますけれども、すでに迫害が始まっていました。 もうパウロが宣教を始めたらすぐにユダヤ人が来るぐらいですから、そのパウロのメッセージを聞いてキリスト者になろうとしている人たちには迫害がもうつきまとっていたわけですね。しかしそれに耐えているわけです。これは重荷の下にずっといるというのがこの耐えるという意味です。もうずっとその状態抜け出すことができないんですね。こんなはずではないではないか、神に力があればもうこの状態から抜け出してもうずっと楽になるはずではないかと、最近の最近こういう考え方をする信徒たちも増えています。でもパウロの時代はその重荷の下にずっと居続けるということですね。それは神が許しておられるという立場に立ってそれを誇りとしていますということになるわけです。で、よく言われているのは嵐は船乗りを図る、しかし静かな海は図らないというのが一般のことわざであります。でこれはどういうことかと言いますと、静かな海では船乗りの価値はわからないんですね。静かな海、誰でもそこは航行できるわけですね。しかし嵐が来て大変な状態になると、それを乗り越えるかどうかで船乗りの進化が図られることになりますね。ですからそのことで、嵐がなければ、迫害がなければ本当の進化は図られないということがこの4節のメッセージです。そして5節のところでは、神の国にふさわしいものとするためにこのような状態が許されているということになるわけですね。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためであるということです。だから自分自身のためではなく、神の御国を伝える者にはこの類の迫害はもうつきものであるということをパウロは語っているわけですね。パウロは実際コリントで迫害にあっては試練にあっているわけですね。ですからそのことを覚えながら手紙に反映しているということになるわけですね。4節のところでこの迫害と患難に言及して、そして5節のメッセージということになるわけですね。これが信徒の信仰生活はこういうものであるということです。動揺とか分裂、憎悪、争いを吹き起こす、これはキリストのメッセージの中にもありましたね。平和をもたらすためではないということですね。キリストを信じるかどうかで家族の中にも分裂が起こる、そのことはキリストが語られたことです。キリストにあって神の御心に生きるすべてのものは迫害に遭うというのが聖書の主張です。ですからそこから解放されたという解釈は聖書にはないということになります。6節のところにはこれは王法の原則が語られています。道徳的な宇宙にあって私たちの信念の基盤にあるのは恩返し、王法の法、報いられるということですね。その原則です。もし善が悪に勝つ、最終的には悪が滅びるというそういう原則がなければ私たちは一体何のために突っ走ることになるんでしょうか。だから必ず最終的にはどんでん返しにされるということですね。今は悪が勝っています。でもそれがどんでん返しにされる。ですからこの道徳的な宇宙であればそれは当然であるということになるわけですね。現在もし不正が行われてその状態に置かれているとしたら未来必ずその報復が来るということです。ですから虐げられている者には報酬が来るということですね。虐げている者には神からの裁きが来る、これは当然であるというのがここで語られています。復讐は私のもの、これは神が言われたことですね。ですから私たちは復讐はできない、でもその時が来るということを前提に語っていますね。そして7節のところに苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださる、安息という言葉がありますね。そしてそれがどのような状態で成就するか、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるとき、再臨ですね、再臨の主と共に私たちに安息が与えられる。つまりその時私たちは初めて今まで主にあって生きていたということが報いられるということが書かれているんですね。これが再臨の時に全てが報われるということを明確に語っている箇所です。 これは明らかに主の再臨の時に起こる敬虚、私たちは敬虚と同時によみがえりの体に変えられるんですね。もしよみがえりの体に変えられなければ、私たちは朽ちるものになってしまうわけですね。ですから再臨と同時に敬虚が起こるということを明確に示しています。主のために苦しんできた者たちがその主と出会う直前まで大変な苦しみの中にいる。早く安息が得たい。安息っていうのは永遠の体が与えられば常しえの安息ですよね。そう思っていた者が一瞬のうちに主と出会うと同時によみがえりの体が与えられて安息に入るわけですね。常しえの安息への報酬を受ける日、再臨の日であるということが明確に語られています。御使いたちっていうのは文字通り、勢いよくこの神の軍勢とともに御使いたちが来るということですね。そしてパラダイス、天界にいる先に亡くなった者たちはその軍勢に混じって、キリストとともに来ます。そしてよみがえって一緒になるわけですね。それはその状態がここではっきりと語られています。そして8節のところでは神を知らない人々ですから、その時にはもう遅すぎるんですね。その時死を信じますと言ってももうそれが起こってしまったら、神を知らない人々、主イエスの福音に従わなかった人たちは報復されます。滅びっていうことですね。これは一瞬のうちに起こりますから、私たちは今時がある時にそのことを全ての人に語らなければいけないということになります。ヘブル語聖書では報復をする者、報いですね、復讐をする者はこれは神だけです。神ヤーウェだけなんですね。でもここでは主イエスの技として語られています。つまり主イエスキリストはヤーウェということになるわけですね。ヘブル語聖書の中では決して神以外の人にはこの機能が与えられていません。裁き、そして復讐、全部神の技なんですね。でもこれをキリストが来られるときにするという形で語られています。すなわち神イエスキリストは神ヤーウェであるということになるわけですね。主の再臨のときに信徒には報い、報酬、そして信じなかった者には報復の日と言われているように裁きが下るということになります。そして9節のところで永遠の滅びの刑罰という言葉が出てきます。これはイコール地獄ですね。常しえの苦しみです。地獄というのはこれは絶滅ではありません。多くの人が間違って解釈しています。中には天国か地獄、ああいいよ地獄で、もうそれで絶滅で私はもうなくなる、それでいいよと安易なことを言う人がいるんですね。絶滅ではないからキリストが地獄には絶対送られないようにというメッセージを語っておられるんですね。つまり永遠の苦しみが地獄です。地獄は地獄として永遠に存続します。天国、神の国は神の国として神と共なる常しえの命、これも永遠です。地獄も常しえの苦しみ、サタンと共なる常しえの苦しみ、これが地獄なんですね。それはもう苦しくても水が飲めない、あれができない、そしてサタンがいつもそこに悪いことを思いを与える、もうそういう状態です。ですからイエス・キリストは絶対この体を与えられた人がそう行くところではないということを語られましたね。本当に行ってはいけないんです。これが地獄です。そこに行きたいと思う方がおられるでしょうか。常しえに苦しみが続くんです。今の苦しみなんてものは全然この苦しみに比較することができないんですね。そのことがはっきり書かれています。永遠の滅び、これは主からの隔離ですね。究極的永久に続く災いですから、神から切り離されてサタンと共なる世界、これが地獄、永遠の滅び、永遠の苦しみということになります。実節のところでは、その日再臨の時どのようなことが起こるかもう一度詳しくパウロは語ってますね。この言葉でもう明確ですね。 新改訳の2017年を入れておきました。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。ですからパウロが語ったこの福音を信じた者、そしてそれを信じ最後まで持ち続ける者は、この栄光に輝くことができるということですね。その確約がされています。ですから景気がどうのこうのとか再臨がどうのこうの、それを分ける必要は全然なくて、同時に全てのことが起こります。このことをパウロは明確にしています。そしてこの後の3章、ごめんなさい、2章と3章でもうそれを確実にしてますね。分けることはできないんですね。ですから再臨イコール景気ということで、全く問題ないと思います。11節のところですね。私たちはいつもあなた方のために祈っていますということで、お互いに祈り合うことがいかに大事であるか、そのことを繰り返しています。未来と現在を関連づけるのは祈りなんですね。祈りが信仰を持った時からずっと最後まで祈り続けて、そして神のもとに行くわけですね。祈りは私たちと神との対話ですから、すごく大事になります。神が用意しておられる行く先にふさわしい生き方をしなさいということですね。そのように生きれば間違いなくこの報酬が来るということになります。パウロは神と神の御旨に反抗する人たちの多い非常に困難なこの世ですね、もう迫害だらけのこの世です。信徒たちがまだ信仰を最後まで生き抜かなければならないという奨励をしています。ですからこのこと大事ですね。もうこの地上は聖霊の力によって神の国になると、だからもうキリストを信じる者が何でも支配するようになるということは一言も語られていないんですね。最後までキリストによって完成してもらえるまでこの信仰を持ち続けなさい。そのためには大変な戦いがありますよというのがこのメッセージになります。このような形で締めくくられていますけれども、果たして先ほどの最初この表を見ましたけれども、この千年期に関する3つの説のうちどれを選ばれますでしょうか。もう心が決まってますか。うなずいておられる方が多いようですね。私自身は最初の説を取っています。千年期前再臨説ですね。千年期前再臨説、これは聖書をすべてそのまま文字通り受け止めればこの解釈になります。ですから聖書を信じるキリスト者の立場はこの最初の説ということになります。で、信じるは信じるでも、例えば黙示録の19章と20章を置き換えて、20章が先にして20章を先にして、そしてその後に19章という解釈をするとしたら、もうこれは聖書をそのまま読んでることにはなりません。そのような置き換えは結構神学の教会などではあるんですね。でも聖書を信じるキリスト者の立場はこの千年期前再臨説です。神の御国が地上に到来する前にキリストが来られます。それぐらい大変な時代に私たちは今直面しているんですね。これからもっとひどい時代になります。ですから もし主が来られるのが少しでも遅ければ誰も信徒はいないような大変な迫害の時代が来るということですね。ですから再臨はもう絶対必要ということです。再臨、主を見た途端もう全ての苦労が吹き飛ぶという、その意味で再臨信仰は、これは初代教会の信仰です。パウロが語ったのはこの再臨信仰ですね。じゃあこの2つ目の千年期後再臨説ですけれども、どの教派がこの見解を支持しているか、多分興味がおありではないかと思います。非常に楽観的な支配神学です。教会が力を帯びて全世界を自分のものにする、牛耳るという考え方ですね。明らかのようにカトリックはこの立場を取っています。 カトリックの立場ですね。もう現在教会によって、もうサタンも縛られた。ですからもう万々歳ということですね。生きている信徒たちが支配するものであるということです。さて3番目の無千年期節ですね、これは実は皆さん意外だと思われるかもしれませんが、この3つの説のうち一番多いのがこの最後かもしれないですね。最初の説は本当に少数派です。残念ながら少数派なんですね。で最後は多くの福音派の教会、それからバプテスト派の教会、英国国教会、その流れの日本で言いますと聖公会ですね、それからアメリカですと長老派の教会ですね、この立場を取っています。でただその教派の教会に行っている人が全てこれを支持しているという意味ではありません。その教派が何をどういう立場に立っているかという、そういう意味ですね。で最近は少しずつ変わってきているようですね。このことが30年ぐらい前ははっきりしてました。ですから30年ぐらい前はいわゆる福音派の教会もバプテスト派の教会も一切再臨を語らなかったんですね。再臨を語らなかった、でも最近は周りで動きがあるのでどうしても語らざるを得ないわけです。ですから中には、少しずつ変わった見解を持ってきている方も多いかもしれないです。まあ、でも多くの福音派の教会はこの最後の説を取っているということですね。ですからこの説に立っている、その教会でメッセージを聞くとしたら基盤がここにあるということはある程度は頭に入れていただくと、なぜ再臨のことが語られないのかとか、そういうことの疑問が解消するのではないかと思います。もう一度ご家庭で、この内容を吟味していただきたいと思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。